石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、ね、先週加藤社長出ていただきましたけども、非常にツイッター上も盛り上がり、
はい、
ね、いろいろと加藤社長のキャラクターが伝わってよかったのかなというふうには思いますね。
はい、
でね、やはり初めてこの番組聞いた人からすると若干戸惑いもあるようなところもあったのかなというところもあったりしますけどね。はい、最後のね、松代さんが何言ってるんだっていうところがね、若干みんな気になった人も多かったのかなと。
ね、放送事故じゃないんですよ皆さん。あれは私がただ単にそのフィリピンに過去に住んでいたからという理由で、当初はリスナーさんからフィリピン語で挨拶するのもいいんじゃないかというようなお話をいただいたんですけれども、すっかりそのリスナーさんから特にメッセージも来ずそのまま続いていて、なんでだろうという感じになってますね。
最後に何言ってか分からず終わるっていう、
ね、そう、でしかも突っ込んでくださる方もごく一部なのでどうなるのかなというふうに思いながら続けてます、
ね、だからね、あれはその後に松代さんがツイッターで説明すると、どういうことだったんだよ、
一応説明してるんですよ、
フォローしてるっていうところなんですけど、そこまで見ないと何なんだっていうところで、
いや本当に何なんだってありますよね、あれね、
はい、これからはちょっとね、松代さんのツイッターアカウントもチェックしていただきたいなと、
はい、お願いいたします。
はい、というわけで今回ですけども加藤社長の2回目ということで、先週Dポイントをメインにお話ししていただきましたけど、今回はもっとね、はい、ドコモの幅広いことについていろいろと聞きたいなと思います。業績関係のことについても突っ込みたいなと思いますので、はい、お楽しみにしてください。今週も30分間お付き合いください。では今週の特集です。
今よりほんの少し未来の私たち、 NTT ドコモ加藤社長が語る2020年への道筋。先週に引き続いてのゲストです。株式会社 NTT ドコモ代表取締役社長加藤薫さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も出頭いたしました。
よろしくお願いします。
先週ラジオで30分弱喋ってどんな感じでしたか、感想としては。
いや、なかなか緊張してはいたんですけども、はい、お二人のリードでですね、自然な対話の中でこれでいいのかななんて思いながら進んできました。
全く緊張の様子はなかったですね。
いやそうなんです。バクバクでございます。
いや本当加藤社長が就任した当初から、はい、その加藤社長のキャラクターをなんとか世の中に伝えたいなっていうのが自分の中であって、ようやっとこのねラジオで、過去3年ちょいちょいね発表会のプレゼンテーションとかでもそういったキャラクターが出始めてきたので、よしよしと思ってたんですけどラジオでこうやってねお話しいただけるのはね、ちょっと個人的にも嬉しいなと思っていますんで。
いやありがとうございます。大阪出身64歳のただのおっさんというところがたくさん出てきますけれども、お付き合いよろしくお願いします。
その点で言うとね、この間の発表会の時もね、そば打ち名人としてねプレゼンテーションでできましたけども、
いやそばを打ちましてですね、いや体験してこいと、体験してプレゼンテーションした方が非常に伝わりやすいとこ言われたんで、周りのスタッフのですね、お立てに乗って栃木県なんですけどね、塩原でしたかね、あそこ行って教えていただいたんですけど、非常に教え上手な師匠でして、人間的にもものすごく魅力のある方でした。もう一言、僕の言う通りやれや絶対に美味しいものができると自信持って、でその方が本当に感心したのは、私は3回4回聞いて初めて覚えれる、立ち上がりの遅い男だとおっしゃった。だから教えるのが私は上手なんです、それは信用してくださいって言われて、本当にその通りだったんですね。お上手でしたね、はい、で美味しいものを食べさせていただきました。
ああいったね、そばを売ってきました的な発表もあればね、その前にはねプレゼンテーションの途中で、ね、ジュースでしたっけ飲んだりとか、
そうですね、舞台の上で飲ませていただきました、ね、飲んだりとか、ね、野菜ジュース飲んだり、
そういろいろやってきたなという感じがしますけども、はい、っていう中で 今後のドコモですけども、まあ、今回、ね、前回もちょっと触れましたけども、はいはい、やはりその、まあ、プラス D としていろんなパートナーと組んでいくという感じだったりもしますもんね。
そうです、はい、あのパートナーさんのお力を借りるという視点に立つと、はい、ちょっと事業の景色といいましょうか、うん、今まで社員も考えてたことも少し変わりつつありますけども、はい、景色が変わりまして、はい、まあ、発想の転換、視点の転換で私どもがお役に立つという視点が大きくなってくると、うん、どんどんその提携といいましょうかコラボレーションの可能性が広がってきます、うん、だからいろんなことができそうだねということで、うん、まあ、ラオックスさんともやったし、はい、日本生命さんともやらせていただくことにしましたので、はい、これからもいろんな業種の方と我々が組める、逆に言うと我々を活用ご利用いただけるような機会がたくさん出てくるといいなと思ってます。
そのここまあ数年でだいぶそのこの業界っていうのも変わってきた感じですかね。だいぶその何でしょう、端末はね当然まあ出しはいますけども、やっぱりその端末だけではなくて、じゃあそのスマートフォンで何するのとか、我々の生活どう組み合わせていくのっていうような、まあ、軸に移ってきたっていう感じなんです
ね。いや、まあおっしゃる通りです。スマートフォンの個々の性能だとか機能だとかいうのに目がいってるうちはまだまだ本物ではないと思うんですが、前々から言ってますけど、手のひらの上のこれスーパーコンピューターですので、いろんなことができる、それのいろんなこと、何でもできるって言ってるうちは何もできません、何もできてなかったんですから、だけどこれどうですか、これどうですかということで、いろんなあのコラボレーションの中でお客様にお届けするものが出てきている、これからが本番なんだろうなと思ってます。
そうね、いや、おそらくその振り返ってみると、ドコモが iPhone を扱い始めたことでなんか景色が変わってきたというか、それまでってやはりそのね、iPhone があるからソフトバンクにしよう、まあ、今度 A が出てきたら A にしようっていうところがある中で、やっぱりその端末ありきで動いてたとかあると思うんですけど、もうドコモが iPhone ボンって出した瞬間にもうみんな一緒だから、じゃあ今度ね何で競争するっていうなんか軸に移ってきたのかなっていう気はちょっとしてますね。
そうですね、我々あの iPhone を扱わない時期、はい、これ逆説的なんですけども、うん、そのサービスで勝負しようねということで、2011年頃から、はい、いわゆる当時は D ビデオだとか言ってましたが、はい、デジタル系のコンテンツに力を入れて、うん、それが今につながってきてるんですけれども、
はい、実際に iPhone 導入してどうですか、やっぱり余計な肩の力が抜けた感じがするというか。
あ、そうかもしれませんね。あ、実はあの学生さんから、はい、iPhone 入れてください、あるあの先輩経営者からはですね、いろいろ固くなになる必要ないんじゃないか、いいと思ったらやったらと、僕もそれで失敗したけどと言われ、じゃあ、よしということで導入に至ったというところでございます。
そうですよね、まあ、実際ね自分もD マガジンは好きでずっと使ったりしますし、ね、DTV も使ったりする、まあね、iPad で使ってるっていうところで言うと、なんらそこでねドコモのサービスも使ってるし、ネットワーク回線も使ってるしという中で、今までのドコモとの付き合い方はあんま変わることなく、関係が続いてるので、ドコモとしてもね iPhone 導入してよかったのかな。
いや本当にありがたいと思ってます。またあのインターフェースと言いましょうか、はい、ヒューマンインターフェースのところは非常にやっぱりジョブズさん考えられておられて、ある種この言葉が正しいかどうか知りませんけど、可愛らしいキュートな部分があったりする、だからそれを日本人が大好きだというベースもあって、今言っていただいたような D マガジンも含めてですね、いろいろお使いいただいていると思います。
で、まあね、iPhone があるからゆえ他のメーカーはちょっと大変なところもあったりしますけど、一方でね iPhone にはないものをなんとかね頑張って各メーカーやってるところもあったりするので、ね、そこはちょっとねもっとね韓国メーカーや日本メーカーも頑張ってほしいなっていう感じ
で、ね、そうですね、あの日本の市場っていうのは少しアメリカに似ている、だけど韓国だとかヨーロッパとちょっと違うというその特性があったりしますけれども、そんな中でも頑張っていただいているところもありますし、これ切磋琢磨だと思ってました。私どもキャリアも切磋琢磨いたしますけれども、やっぱりお作りいただくメーカーさんにもこう切磋琢磨していただいて、より高みに進んでいければいいなと思ってます。
そうですね、あとまあ振り返ってみると、まあね去年料金プランが大きく変わったというところがあるのかなと思います。まあかけ放題をね導入するっていうのも正直驚いたと言いますか、ドコモがやってきたかっていうところで、一番最初にやってきたところにメディアとしては非常に驚き、すごいなと思ったんですけども。
本当に驚いていただいてありがとうございます。これは絶対ドコモが一番で出すぞと思っておりましたので、実は半年以上、1年近くいろいろ考えながら、はい、社内でも反対のある案件でございまして、音声定額というのはやっぱり、まあ、我々としては清水の舞台から飛び降りたような感じです。で、社内外ともにドコモが最初に言ってくれてよかったと、はい、ありがとうという声が出ました。まあ、それは一つの機能であって、はい、あとは パケットをシェアするだとか、うん、長期の割引、うん、長期間利用していただいている方は割引ありますよと、まあ、これは長期の方々を大事にしようという意思でして、うん、料金プランにも、まあ、先日発表しましたあの D ポイントも、はい、ポイントのステージという意味では長期の方に優遇差し上げているんですが、うん、それだとか若者への応援だとかですね、はい、いうアイテムもあって、うん、健康一滴、うん、頑張ったというところでございます、
うん、そうですよね、まあ、相当作り込まれているというかね、おそらくドコモのああいったユーザー層だからこその料金プランになっているのかなという気がしますけど、ただちょっとやりすぎた感じはあったんですかね、その後ちょっとあれですもんね。
実はあの今反省してるんですけど、実は去年のですね、はい、決算今頃はですね、うん、青い顔をしとったんですね。なぜならば当初予定していた利益、
はい、
これ7500億円だったんですけど、それを下方修正しましたので1000億を超える下方修正しましたので、どうなることやらと、でまた自分たちがそれをその読み切れなかった不明ですね、明るくない不明のところをですね、恥じるとともにこれ絶対回復せないかんということで、非常にプレッシャーの中で、例えば去年の11月なんか過ごしておりましたね。
あれ2ギガのプラン作っちゃったことがちょっと敗因だったりしたんですかね。
そうですね、もともとシェアする、はい、家族でシェアしてください、うん、はい、だけど家族でまとまらないこといますよ、一、うん、人目の人どうします、うん、やっぱり単独でいりますよね、うん、だけど今まで7ギガベースでしたけどどうします、うん、3ギガにしますか、いや2つ作る必要があるだろう、うん、2ギガ5ギガ、うん、その2ギガのところに、
う
ん、ぐわーっと入ってこられたんでびっくりしました。で、まあよく言ってるんですけど、まああえて言っちゃいますと、うん、よく飲み会に行くと、うん、とりあえずビールっていうのと同じように、うん、とりあえず2ギガっていう方がとっても多くて、だけど月を追うごとに 2,3 ヶ月自分のそのパケットの消費度合いっていうのを研究していただくような感じですね。そうすると上のプランの方が得じゃないか、でこれ自由的に設計できる部分もあって、2ギガだけど月づえでどうなんだっていうようなこともあって、月づえで1ギガをこうプラスされるだとかいう方がおられますので、それで月に2回も1ギガ買うんだったら5ギガにしといた方がいいかなとかいうことで、ずっとこう自分に合ったものに修正される結果、少しずつ戻ってきているというのが今の状況ですね。
で、それまでの料金プランって本当7ギガというふうに言われてましたけども、ユーザーってあんまり使ってる、どれぐらい使ってる感覚がなかったというかっていうところですよね。いきなりまあね、あえて自分の合ったプランを提示されて分からなくてとりあえず2ギガに行ってしまって、だんだんだんだんこう
戻っている
っていう感じですよね。その点でいうと、まあここ最近話題になってるのが総務省のタスクフォースですけども、
難しい質問です ね、
なかなかお答えしにくいのかなっていう感じかもしれませんけども、ね、あまりその1ギガとか 1.5 ギガのプランって本当に必要なのかなっていうのはちょっと思うんですけどね。
なかなか難しいところですね。まあとは言いながら、その私どももそうなんですけども、はい、MVNO という方々がおられて、はい、まあこれは私ども3社ですね、はい、3社は自らネットワークを構築して、うん、自らがサービスを提供する、うん、だけどこのネットワークの一部をお貸しして、はい、逆に言うと MVNO さんは借りてですね、うん、自分でどういうサービスかというと設定されて、うん、でまあ我々とは違う、まあ、我々の手の届かないようなところまで、はい、痒いところまで手を届くようなサービス、いろいろ特徴あるもの、うん、ちょっと制限あるけど安いよとか、うん、アフターケアのところはこれネットでね、うん、というようなことが、うん、もうあって、でその全体像の中で選択肢があるということをもう一度ちょっと思い起こしていただいて、うん、議論していただくとありがたいなと思ってます。
この間、ね、高市総務大臣とお話しする機会がいろいろ話したんですけど、
テレビに出ておられました、
はい、やっぱりちょっとね、そのやや矛盾してるところもあるというか、ね、大手3社が、ね、値段下げるのが一番ハッピーなんですけど、そうなると MVN の人たちも辛くなってくるし、うん、あとね、長期ユーザーもっと優遇すべきだって意見もあったりしますけど、長期ユーザー優遇すると今度はね、誰も辞めなくなるしっていうところなので競争起きないじゃないかっていうところもあったりするので、なかなか難しい感じですよ ね、 で
競争というキーワードでは競争を思いっきりしてましてですね、
はい、
先ほど話題になった新料金プラン我々出しました、はい、うん、そうするとやっぱり石川さんびっくりしていただいたんですが、
う
ん、他社さんもびっくりしたと思うんです。これまではいかん、
う
ん、でこれをどうするんだと、キャッチアップする部分と独自の工夫をするところというのをすぐ
言
ってこられましたので、ある種アドバンテージというのはそんなに長く続きしない、 その結果似ていると言われますけれども、そこに落ち着いていく、うん、まあ競争の結果がある種相場になっていくという部分もあるんではないかなと思ってます。
そうですよね。でかけ放題ライトも、ね、結構早いタイミングで、ね、投入したりもしましたもんね。そうですね、
びっくりしました、ですけどこのまま放置しておけば非常に水は高くから低くに流れますので、我々としては競争ですからキャッチアップしましたということです。これ期間決定が必要ですから極めて早い段階でやりましたけども、他社さんに比べて遅かったですねって言われてちょっとびっくりしました。我々としても全速力で走った
けど本当数日ぐらいですもんね。
そうですね、金曜日に発表があったんですね。で私と水曜日にキャッチアップしましたので、まあまあ最短になったかなと思っております。
かけ放題とパケアイルの時はね、他社相当時間かかってましたもんね。
やっぱりシステムも必要ですし違いもありますので。だけどまあその料金というのはまあ今言うのもこれは当たり前のことなんですけども、お客様の満足度をどんどん向上していく、はい、またそのいろいろご意見を取り入れて改善していくというのは絶えずやってますのと、一方では企業ですので企業のその成長というのもやらなければならない、で付加価値を提供して社会のお役にも立たなければならないと、まあこの辺をですねどういうふうにバランスを取っていくかというのはまさにまあ偉そうに言いますとですね経営そのものなんですね。だけど企業っていうのはどんな業種対業種であれこんなことを考えておられるんだろうなと思ってます。
そうですよね。ね、多分おそらくドコモの中でも料金のことばっかり考えてる人が何人かいるってことですね。
います。でずっと絶え間ずお客様からご要望いただいたり、苦情もいただきます、質問もいただきます、もちろんお褒めの言葉もいただきます、でそういうものをこういつもこう感じながら、じゃあどうしていけばいいんだろうということは、まあコンシューマービジネスの基本かななんて思ってますね。
ですよね、はい。その点でいうとドコモの場合やはりまあドコモショップの、ね、店員さんのやっぱりスキルも高かったりしますよね。あの辺って相当頑張ってる感じですよね。
もう非常に例えば年に1回全国コンクールでですね、はい、大手コンテストいつも見に来ていただいたと思いますけども、まあ、素晴らしい応対をする人たちがいます。ただ3万8000人弱おられますので、その中からの選抜ですから当たり前ですと。で結果お客様から見るとドコモショップというのはドコモですよね。で自分に対応していただいたスタッフの方がドコモですから、そういう意識を持ってくださいねということを絶えずこう言っていて、その結果が JDP のお客様満足度というところで一番いただいてるんですけど、とは言いながらもっともっとこれ考えていかないかなと思ってます。
結構その日本のユーザーってもうなんかショップで対応してくれることに慣れてるというか、ちょっと壊れたら行ってで直してくれるとかね、さすがにまあ確かにそのね説明は長いとかっていう待たされるというのはあるかもしれないですけど、ただやっぱりその日本のこのクオリティに慣れてしまってるところもあるような気がしてて、で今その格安スマホで MVNO に向かってますけど、ただいろんな多分ね使ってるうちに困ったことが起きる中で最終的にまたこうねキャリアに戻ってくるのかなっていう気もちょっとしたりするんですよね。
そうですね、 MVNO と MNO というところでは MVNO さんはいろいろ工夫をされてコストをスリムにしながら、でスリムにするときに先ほど申しましたように端末はある程度限られてますよとか、アフターケアはネットでねっていうところもあったりしますね。で実に私どもの回線をお使いいただいてる MVNO さんのSIM はドコモって書いてあったりしますので、書いてあったりしますので、ドコモショップへはお見えになります。だけど私どものお客さんではないので、なかなか苦慮するところがあるんですが、これ教えろよとこういう話になって、まあそれは対応させていただいたりするんですけども、まあその辺のところも今言っていただいたように、それが当たり前になってきているのかなという気がしますですね。もっともっと磨くべきものがあったりすると思いますけど、はい。
やっぱりあれですかね、ドコモに求められるクオリティって非常に高いと言いますか、プレッシャーに感じてるところあったりしますか。そのネットワーク品質しかり、料金もやっぱりおそらくドコモが動いたらみんなおっと思ったりするところもあるでしょうし、で端末も iPhone の、ね、期待値で非常に高かったりしましたし、
半端なかったりしますだけど、はい、それが我々のある種ブランドであるんだろうし、使命でありますよし、期待されているところだと思いますので、はい、より高みにと思ってます。ネットワークしっかりですね、ドコモのネットワークなんだから早くて当然、どこでも使えて当然と思っていただいてますけれども、まあ、そのためにはなかなか水面下で足が動いておりましてですね、いろいろ努力しているところもあります。例えば料金だけではなくて、その私ども利益の多くをですね 次のネットワークだし、もっともっと使い勝手のいいネットワークにするためにいろんな高度化しておりますし、投資してます、はい、もうあの6000億を超える投資を毎年してきましたし、時には7000億を超えてましたんで、そういう努力のもと今世界で有数のネットワークになっているという側面ございまして、その辺もちょっとご理解いただくとありがたいなとちょっと声が変わってしまいましたが思っているところです。
そうですよね、
はい、ですからあの本当にご要望はどんどんいただければいいですし、我々を鍛えていただくものでございますので、我々もそれ精一杯お答えしていきたいなと思ってます。
社長就任されて3年半近く経ちますけど、今その、まあね、あのプラス D の話もありましたけども、ドコモのこう手を入れると言いますか、今お尻を叩いてる部署ってどの辺だったりするんですか？
いや全部ですやっぱりその20何年やってきました、はい、それで大きな変化がスマートフォンでありました、はい、その前に大きな成功がありました、うん、i モードです、はい、まあ、その辺のところでですね、やはり知らず知らず、制度的に疲労しているものもあるかもしれませんし、我々メンタリティとしても i モードの成功というのが本当に喜ばしいことではあったものの、それが次のステップへの秋風、あの時々決算発表で石川さんからも指摘されたりしたことありますけども、それでスマートフォンへの対応が遅れなかったかというご指摘いただいたりしますけど、ちょっとそういう要素はあったかと思います。なのでできるだけ喉が渇きながら、筋肉質に我々ならないかんと思ってます、それは経費的にもそうですし、発想的にもそうだと思ってます、でそうなっていくと当然皆さんと協力し合いながらという発想が自然に出てくるはずですし、目指すべきものはもっともっと先にあって、手のひらのこれスマホはですね、手のひらのスパコンみたいなものです、はい、すごい機能性高いですね、何でもできます、だけど何でもできると言った途端に何もできてない、何もできなくなりますので、具体的に提案し、これいいでしょ、これいいですね、使いくださいということを具体的にしていかないと、いつまでも何でもできますで終わっちまうと、我々の役割は何もないと思ってます。
その点で言いますと、ね、今、まあ、携帯ユーザーといいますか、ね、非常にまあ携帯、ね、折りたたみの携帯、まあ、ガラケーって言いますけど、ガラケーって素晴らしすぎて、まあ、そこから、ね、離れられない人が非常に多くまだいる中で、はいはい、ね、どうしたらいいんでしょうかね。その要はなんかね、あの旗から見るとガラケー使ってる人ってそれで満足されてはいますけども、ただおそらくガラケーからスマートフォンに乗り換えたら非常にね、こう楽しい世界が待ってるような気がしますけども、一方でね、あの加藤社長もガラケー出す時、
私もガラケーを使っておりますし、はい、もちろんスマホも使っております、はい、でなぜかというと、電話する、メールするというのは実は i モード、このガラケーと呼ばれてますが、フィーチャーフォン、はい、非常に磨き上げられてきてますので使いやすいです。
そうですよ、
ね、でまだあの基本的にあの人間の工学的にもその口の近くに来ますんでね、で一方では検索だとか、はい、まさかこれで映像見れませんので、フィーチャーをだからその時にスマホの登場になるわけです、一番いいのはとっても手前勝手ですが、はい、2台持っていただく
確かに
それで解決
ですね。
でその時にパケットをいちいちつけるのも邪魔くさいなということで、ですから家族でっていうのは2台で、はい、パケットをシェアできるという仕組みを作ったつもりなんです。これうまくお使いいただくとですね、いいかななんて思います。
そうですか。
うまくまとめられちゃった感がありますね。
いや本当にだからこれからおそらく、まあね、こういった組み合わせなのかタブレットなのか分かんないですけど、まあね、いろんなものを持つっていう世界になってくるのかなと、ね、スマートフォンはいろんなものを詰め込んで一台にまとまってはきたんですけども、ただやはりね、一つの画面サイズは限界があると思うので、おそらくね、いろんな端末を持ち歩く、まあ、IoT じゃないですけど、まあ、そういった世界になってくるのかな。
そうですよね、
気がしますよね。
で、まあ、基本的にはそのスマホもしくはタブレット、はい、というものとフィーチャーを持っていただくこともあろうかと思います。中にはあのスマホとタブレットをお待ちの方もおられますけれども、はい、あのオールインワン何でもできるというのは先ほどとあの何でもできるに近くて、ちょっと、専用のがあった方がいいねという方もおられると思います、もちろんそのこれで全部いやっていう方もおられて、もう全然問題ありませんけど、それに適したような さらに IoT も含めた中での料金だけ
そうですね、
あの、去年施行したつもりなんですけど、うん、もっともっと是正すべきは是正すべきだと思ってますんで、うん、実はその料金プランなんていうのは企業の根幹中の根幹ですから、うん、毎日考えてると言っても、うん、あの過去じゃなくていろんな意見をいただきますんで、どうすればいいんだっていうのを毎日考えてて、先ほどあった専門部隊がいつも頭を悩ましてると、はい、そこに競争が入りますので、うん、さらに軸が多元化するということですね。
結構あれですか、その表には出してないけどこんなプランもある、こんなプランもある、こんなプランもあるって結構いくつか用意されていてよしこれでいくかボタンポチみたいな感じ
で、いやそこまでまだ言ってなくて、いろんなことを考えてるストックはあるものの、はい、うん、今回のタスクフォースに限ればどういう結論が出てきて、はい、どういう話になるんだろうかと、そこを注視してるところですね。でないとこうトンチンカンな答えを出してもそれこそ意味がありませんし、
ね、
フィットしませんので
ね、タスクフォースがどういう感じになるかね、そこにね各キャリアどう答えるのかっていうのは結構面白いというか ね、メディアからすると楽しみだったりします。
でまたすぐ答えられるものとそうでないもの、まあ、去年の失敗も含めてですね、きちっと準備してやらないと、ね、企業の成長というところも考えないかんですし、できるだけ早くやりたいと思うんですけど、そういう意味では相手の時間がある程度かかるものもあるかなと思います。
最後に今年も年末に向かってますけども、来年のドコモはこうしたいとかああしたいとかっていうのがあったりしますか？
そうですね、あの来年というとまず今年度の終了が3月31日あるので、まあお約束した利益をきちっと出していきたいと思ってるのと、はい、去年沈みました時にですね、2017年度には13年度の利益水準すなわち8200億円に戻るというような、あの目標を掲げましたので、これをきっちりと実行できる一歩を踏み出したいなと思ってます。でその先にですね、やっぱり2020年というものも見据えながら、まあ、リオのオリンピックで、来年のオリンピックで特に2020年の東京オリンピックパラリンピックというのはもっともっと近く意識していくだろうと思いますので、そのために我々ができるものおもてなしの、まあ、一つは翻訳も磨きかけていきます。それと映像を中心とするですね、見方変わってくると思いますね、タブレットなどが、それに合ったネットワーク 5G 第5世代を入れていかないか、でベースとしてはセキュリティというのがとっても大切になってきますから、ネットワークそのものもだし、そのねアタック非常に多いようでございます。もっともっと増えてくるでしょう、そういうものをリオからも学びながらですね、万全の準備をしていってグループ全体として、貢献できたらなと思っております。
わかりました。2週にわたっていろいろと多岐にわたるお話非常に面白い話、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上、今よりほんの少し未来の私たち、 NTT ドコモ加藤社長が語る2020年への道筋でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、加藤社長にはね、ほんと2回にわたって出ていただき、加藤社長のキャラクターが少しでも伝わったんじゃないのかなっていうところはね、一緒に感じますね。
はい、
特にね2回目はね、本当に多岐にわたってお話ししていただいたので、ね、やっぱドコモの見方がちょっと変わるかもしれないなというふうには思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて、
はい、
来週でもう12月です。
早いっすね、12月。来週ですけども、はい、加藤社長のね会話の中でも出ましたけども、 JDP JD パワー、さまざまな、まあ、調査コンサルティングをしている会社ですけども、まあ、そのアナリストさんをお迎えして、まあね、業界調査、携帯業界の好感度ってどんなふうに調べているのかといったところをお伺いしたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。きたきた。